瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。今日は瀬戸市美術館学芸員の宮田由衣さんに、6月3日から瀬戸市美術館で始まる企画展、曜変長江宗吉展についてのお話を伺っていきます。どうぞ宮田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、瀬戸市美術館では6月から7月30日までの間なんですね、曜変長江宗吉展を開催ということなんですけども、今回はどんな展覧会になるんですか？
今回の展覧会ではですね、親子2代にわたって曜変の再現に取り組んでいる9代長江宗吉さんの作品約20点を展示いたします。はい、長江さんたちが再現に取り組んでいるものは、曜変天目茶碗の名前で知られ、幻の焼き物とされているものです。
はい、
この曜変天目茶碗は中国の福建省にある建窯で、宋という時代に作られたものであるとされています。はい、この宋というのは日本では平安時代中頃から鎌倉時代前期頃になるかと思います。しかし作られたとされている中国では今のところ完全な曜変天目茶碗は確認されておらず、完全なものは日本にある3碗のみとされています。
そうなんですよね、はい、これ日本に3つあるっていうことなんですよね。
そうですね。
で、長谷さんはね、ずっと研究をされているということなんですけども、曜変というと窯の中でこう変化をするっていうのが曜変っていうことなんですよね。
ああ、という説もあるそうなんですけど、
いろんな説があるということなんですね。
そうですね。
はい。で、この完全なものは日本にある3つということですね。
はい、そうなんです。完全なものは国宝に指定されている3碗になります。
国宝なんですね。
はい、すべて国宝に指定されております。東京の静嘉堂文庫美術館に所蔵されているもの、うん、大阪の藤田美術館にあるもの、はい、最後に東京、すいません、失礼いたしました、京都の龍光院というお寺のものになります。また日本で曜変の名前が初めて文献で確認できるのは、室町時代のことであるとされており、その頃からすでに高い評価を受けていたようです。例えば訓大乾燥長記という本の中で、曜変天目茶碗に関する記述が見られます。この訓大乾燥長記は室町時代に足利将軍家に仕え、茶道や華道、庭作りなどの芸能関係の仕事をしていたとされている道房衆という人たちがいるのですが、その集団に属していた能阿弥、総阿弥が編纂したとされているものです。
へ
え。この本の中で、曜変天目茶碗が第一の茶碗として、研鑽のうちの無常なり、余剰になきものなりと書かれています。当時の上流階級の人々たちにとっても貴重なものであった様子が伺われます。
へー、なんかすごいんですね。そう聞くと、曜変ってすごいなっていうのよく聞きますけども、それほど貴重なものであって、で、余剰になきものなりですか。
はい、
そうですね。その室町の時代から高い評価を受けていたっていうことなんですね。
そうですね。やはり当時一流の文化を知っていたとされている、芸能集団の道房衆、それから足利将軍たちにからもそういう評価を受けていたものなんですね。でなおかつ天下人であった織田信長もその曜変天目茶碗を持っていたとされています。でしかし残念なことに、その織田信長が持っていたとされているものは本能寺の変で消失したと。
そうなんですか。
ついにこう肌身離さず持っていたっていう、逸話があるんですね。確証はないんですけど、
それほどのものであるということなんですね。はい、で、国宝に指定されているのは3つということでしたよね。
はい、そうですね。その3碗の中でも最高のものであるとされている静嘉堂美術館、静嘉堂文庫美術館が持っている稲葉天目は元流英御物といって、徳川将軍家のお茶道具だったものだそうです。この稲葉天目は江戸幕府の要職を代々務めた淀藩主稲葉家に下賜されたものであるとされています。はい、そして淀藩主稲葉家は 大奥で権勢を振るっていたあの春日の局ですねが嫁いだ家で、徳川将軍家からこの茶碗が稲葉家に伝えられたのは、はい、その春日の局の力が働いたものであるのではないかと言われております。
なるほど、はい。
でまた稲葉天目以外の茶碗もいずれもこの徳川家からあの水戸徳川家に下賜されたものや、まあ大名家ゆかりのお寺に伝われている、はい、
そういうことなんですね。それが今にこうつながっているっていうことなんですね。
そうですね。
でこのような歴史のある茶碗の再現に挑んでいるのが永江さんで、はい、親子2代にわたって取り組んでいるっていうことなんですか。
はい、そうなります。この傭兵の再現は永江さんの父さん、うん、つまり8代目が始めたものとされているんですけど、うんうん、8代目は1958年に創業100年来の製陶業の家である永江家に入り、小鉢や湯飲みという座器を焼く家業を継ぎましたが、うん、その家業の傍ら再現研究を行っていたようです。はい。であの1986年に出版された本の中で語っていらっしゃるんですけど、うん、はい、昼間は工員さんたちと雑器を焼き、うん、傭兵の研究は夜に一人でコツコツと、行うものであったとしています。うん、以来家族には本当に迷惑をかけました。ひどい貧乏の中で娘に飲ませる魅力代さえ持って走っては傭兵天目のための材料を買ってしまうと語っています。でそういう中で研究を続けていた8代目は、傭兵の鋼材を酸性ガスというガスの化学作用によって生じさせる研究を行っていましたが、はい、1995年に亡くなってしまったそうなんですね。はい、で以降は現在の9代目がその志を引き継ぎ、うん、それ以降9代目現在の永江宗吉さんは28回にわたって中国の県用で調査を行い、でその県用で酸性ガス法が行われていた確証を得たと話しています。
まさに親子2代にわたって研究が続けられているということなんですけども、あの永江さんの活動としましてはどんなものがあるんですか。
永江さんの活動としては、はい、2003年には、NHK ハイビジョンスペシャル、幻の名腕傭兵天目に挑むへの出演や、はい、2012年に東洋陶磁学会研究会、非常に大きな学会なんですけど、はい、そちらで傭兵の再現研究、傭兵の再現制作の研究、うん、その鋼材についてという題目で発表を行うなどしています。
はい、
また2016年には NHK ETV 特集傭兵刀工魔性の輝きに挑むでも永江さん親子の活動が取り上げられていました。
あ、これ私再放送を見ました。
いや、
もう永江さんがいかに取り組んでるかっていうこと、また研究を重ねてるかっていうのがよく分かりました。
そうですね。
今回このような活動を行っている永江さんの再現作品などが展示されるってことなんですか。
あ、はい、そうですね。傭兵の再現作品も展示を予定しておりますが、うん、永江さんがこれまでの技法研究から学んだ技術を生かして制作している作品も展示いたします。
へ、
先日現物をちょっと拝見させていただいたのですが、はい、光が当たる角度によって、うんうん、玉虫の羽のようにこう表情がどんどん変わっていくお茶碗になっていたので、ぜひこちらも瀬戸市美術館でご覧いただければと思います。
楽しみ。永江さんのこの企画展ってもうずっと前から考えてたんですか。
あ、はい、本当にもう1年以上前からずっと服部さんと永江さんの間では、あ、すみません、服部というのはうちの館長なんですけど、うんうん、もう間ではもうずっとやろうよ、いつか絶対やろうよ、あの瀬戸で頑張っている人なんだからという、
そうそう、
はい、話をしておりました。
いやー、でもこれ楽しみにしてます。で多いと思います、はい、してる方もね。
そうですね。
じゃあ最後にまた一言。
はい、親子2代にわたって傭兵の再現に挑み続けている9代永江宗吉さんの作品をぜひ瀬戸市美術館でご覧ください。
はい、会期が6月3日からということになりますね。スタートですので、はい、ぜひたくさんの方に見ていただきたいですね。
はい、そうですね。
今日はありがとうございました。楽しみにしてます。
ありがとうございます。
今日は瀬戸市美術館学芸宮田由衣さんに6月3日から瀬戸市美術館で始まります企画展傭兵永江宗吉展についてのお話を伺いました。